おはようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。8月になりましたね。8月4日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。さあ、8月がスタートしたということでですね、なんか一発目にふさわしいのかなと思うぐらいね、素敵なゲストを今日はお呼びしています。紹介しましょう。又吉亮さんです。又吉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、そうよ、8月一発目でしたね。
そうですね、
うん、
あ、そっか、
今月ちょっと私の番組彩ってくれましたね。
はい、ありがとうございます。いいんですかね。大丈夫かな。
いいですよ。
ありがとうございます。
いいですよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあさあ、又吉さんはね、うん、まあ、私とのこう、どうして今日のこのラジオのゲストの流れになったのかという、ちょっとそういった、
はい、面白いですね。この番組のさっき話聞いたら、うん、まあ、ゲストで出たことがあるっていう方が、
はい、
いてですね、その方と、はい、まあ、以前に2ヶ月くらい前でしたかね、那覇の居酒屋でちょっと、まあ、お酒を飲んでる時に、
そうそうそう、
まあ、トイレでばったりその方とお会いしてで、その方がインスタフォローしてますっていうことで、ああ、そうなんですかっていうことで少し話をして、うん、じゃあ後ほど席の方に伺いますねって言ったら、うん、ひかりさんいたんですよね。
そうなんですよ。
で、ひかりさんを、ね、うん、見て、お互いなんかどっかで会ったことあるよねっていう見たことあるってなって、話をちょっと過去に戻していったら、
かなり戻しましたよね。え、あっちだっけ、え、もしかして高校とか、うん、もういろいろね、
どこだったみたいなって話をしたら、キリタン保育課で一緒だったっていう、
まさかの、
はい、
本当にびっくりしました。もうあの時あーってなりましたもんね。
なりましたね。
いたかもっていうクラスは保育課でね、別だったような記憶はあるんですよ。
そうです、うん、僕 B クラスだったんですよ。
C クラス、
あ、 C クラス、
そう、やっぱ別で、
別ですね。
そうだけど、なんかやっぱ保育課って女性が多いから、女性からすると男性はやっぱり覚えてるんですよ。
そっかそっか、1学年に10名ぐらいしかいなかったですからね、
うんうん、そう、本当に少なかったから、なんか見たことあるぞでもめっちゃすっきりしました、
でしたね、
思い出して
で、その翌日ぐらいにすぐラジオ番組の話になって、
そう
で、うん、出ませんかっていうような話になってですね、うん、まあ、今日に至ると、
うん、
8月のスタート、
はい、ありがとうございます。
私になるっていうことですね。
ありがとうございます。いそういった流れがあってね、
はい、
本当なんかね、あの時話してた時も、うん、あ、もしかしたら又吉さんお話しするの好きかもしれないなみたいな。
そうなんですよ、うん、
絶対喋るの好きそうと思ったんですよ、はい、それプラスの、まあ、こういうきっかけだし、うん、やっぱりゲストとしてもいろんな方に私も番組出てほしいから、
はいはいはい、
そこでのコンタクトで、うん、もう心よく OK してくれたから、私としては本当にもうありがとうございますです。
いやいや、もう、はい、僕もラジオゲストで出るのが久しぶりなもんですから、
うんうんうん、
めちゃくちゃ楽しみにしてました。
おじゃあもうね、ほんと30分で残り少ないんですけれども、 そのわずかな時間で、はい、ぜひぜひ又吉さんアピール、
はい、
もう茶番内してくださいよ。
あ、いいんですか、
はい、
わかりました、ありがとうございます
もうオープニングからもうでもエネルギーすごいですからね、
もうどこまで喋っていいのか、これは次に喋った方がいいのかなとか思いながらなんですけど
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあそれでは今日は、又吉亮さんと一緒に番組お届けします。お時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを 楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
さあ今日はゲスト又吉亮さんと一緒にこの番組進めていきたいと思います。はい、では改めまして、
はい、
はい、又吉さん、ぜひね皆様に自己紹介をお願いします。
はい、宜野湾市から来ました。
はい、ようこそ。
又吉亮39歳。
はい、
はい、実はこう見えて、はい、市議会議員なんですよね。
おお、こう見えて、
こう見えてあの、まあ、市議会議員に見えないようにしています、う
ん、ああそこはちゃんと自分で
ちょっとなんか少し、はい、うんうんうん、セルフブランディングというか、うん、やってはいるんですけど、今日はまた午後の日程もあるもんですから、うん、ちゃんとしたかりゆしウェアで来たんですけど、うん、いつもだったらもっとあの T シャツ着たりとか帽子かぶったりとか、しているような感じで。
それは皆さんとやっぱこう距離が遠くならないような感じで、う
ん、いやそこまでそんなのは意識してないんですけど、うんうん、なんとなく、うん、はい、なんか普通、うんうんうんうん、いつも何かやるとき逆張りするんですよ。逆の方に張っていくんですよ、
はい、
なので
なんかそういう、もともとねそういう性格なんだですね、
はいはい、まあ、そういったこともあって、うん、まあ、そういうふうに、まあ、見えないように自分をブランディングしていくっていうのを、うん、あの意識はしてるんですけど、
まあ、今日はこのなんか新しいですね。
はい、
うん、新しいと思う
なんかでも、うん、その方がやっぱり反響も、うん、先ほどあの名刺お渡ししたんですけど、うん、その名刺もあの今回プロ野球カード風に
本当に、は
い、あのプロ野球チップスのプロ野球カード風に作ってて、うん、何の名刺かがわからないっていう、
めっちゃかっこいいなんか名刺でしたよ、
はい、何の名刺かわからないけどでも名前と顔を覚えるじゃないですか。
覚えますね。
でも何なんだろうみたいな。
あとめっちゃインパクトありましたもん
あれもわざと名刺のサイズ変えてるんですよ。しかも
あサイズ違いますか、
はい、あれプロ野球カードのサイズにしてるんですよ。なので名刺入れには入らないんですね
迷惑
でも名刺入れに入っちゃうと、うん、お家に持って帰ってまた名刺フォルダーとかに入れられるよりは、
うんうんうん、
名刺入れに入らなくて胸ポケットに入れて、うん、お家帰って、うん、洗濯前に、うん、捨てられる前にもうワンチャン見られるっていう
そこまでちゃんと考えて作ってるんですね。そ
う
そ
う
そ
う、もしくはご家族の方がこう
見るという
見るかもしれないっていうのもあるので。
なるほどね。
そうなんですよ。だからわざとサイズも外して作ってます、
うんうん
そういった。
でもやっぱりね私みたいな、まあ、一般人というか、
はいはい、
あの人からすると、はい、やっぱりねこう喋りやすいし、
あそうですか。
そう、まあ、よく言うとフレンドリーにこう話しかけてくれるから、
はいはいはい、
こっちも喋りやすい。やっぱり議員っていうこの言葉だけで、
はいはいはい、
こっちも固まっちゃうんですよ。
なるほど。
言っていいのかなとか、
あ、
まあ、向こうから話しかけられて、あはいこんにちはみたいな感じだけ ど、ね、私はですよ私は、
はいはい
は
い、そう。でも僕自身も、まあ、多分ラジオパーソナリティやってるんですよ、
うん
あの
うん、
FM ギノワンの方でやってて、
はい、
なのでまあちょっとラジオ慣れというか、まあ、コミュニケーション好きなのでやっぱなのでそういった雰囲気もあるのかなって、
うんうん、
で先ほど言ったように、まあ、議員さんってなると少しなんかかしこまってしまうって言ってはいるので、うん、僕自身もこの FM ギノワンで持ってるラジオ番組名が、
うん
お世話になっております市民の後輩ですっていう番組なんです市民の後輩でいたいっていう、いや、決して、うん、かしこまっちゃうような立場の人ではないですよと、
うん、
後輩のようにどんどん使ってくださいみたいな、
うんうん、
なので、まあ、議員になると、うん、同級生なんかがよく、うん、先生先生みたいな、
なんかね、和着でありますからね、
はい、言ったりするんですけど、
その時にあ言われるんだしかも、
はいはい、でもやっぱよく言うんですよ先生とかわざと言ったりとかするんですけど、うんうんうん、返す言葉は必ず、うん、いやいや市民の後輩ですっていうのからもうそのままラジオ番組名もそれにしました
、もう中身が楽しい方ですね。
あそうですか。
うん本当そんな感じだと思う、は
い、なので、
うん、
ふざけてるって思われがちなんですけどねこいつはちょっと舐めてるなみたいな。
いやまあね、うん、そう思わせないためにも、はい、じゃあぜひ今何か取り組んでることがあれば。
そうですね、うんうん、実は真面目にやってることもあるんですよ。
真面目分かってますよちゃんとやってるの分かってますから。
ふざけてばっかじゃないですからね。
分かってますよ。
結構今力入れてやってるのが、うん、まあ、夏のシーズンでもあるし夏休みっていうのもあるんですけど、
はい、
小学校を対象にですね小学生を対象に浮いて待てっていうもの、う
ん、浮いて待て
浮いて待て浮いて待てってもこれ世界共通語です。
うん、
カラオケみたいな感じの世界共通語で浮いて待てってなってるんですよ。
いやいやいや
いや本当です。これ
え
カラオケとか津波とかあるじゃないですか、
うん、
浮いて待てって
私初めて狂気知りましたよ。
そうなんですね、
私が知らなかっただけ。
あの分かりやすいので言ったら着衣衣ですね。洋服を着た状態で、
うん、
実際の着衣衣っていうのは洋服を着衣の状態で泳ぐって書いて着衣衣なんですけど、うん、
はい、
私たちが言ってるのは浮いて待てっていうのは、うん、泳ぐのではなく、うん、救助が来るまで、
うん、
浮いて待つ、うん、自分の命を守るっていうのをあのやってるんですね。
そのまんまだ。
そうです、
浮いて待て、
はい、浮いて待てですよ、
だ
からローマ字表記で浮いて待てです。
あ、そうなんですか、
はいはい、
ローマ字で
ローマ字表記で浮いて待てっていうのをやってて、まあ、今いろんな小学校にですね、うん、あの結構まあ私自身がもう議会の中でもちょっと提案っていうか、うん、まあ、提言もさせていただいて、うん、教育委員会の方から、
はい、
あの各学校にあの授業のカリキュラムとして入れてくれっていうこともまあ言って、
うん、
で実際に私の方がボランティア団体に所属してるので、う
ん、はい、
実際に私が指導に行くっていう、
あ、
提言をして指導にも行くっていうような感じではあるんですけど、
うん、
まあ、宜野湾市内ではもう結構ほとんどの小学校が、まあ、夏休み前にですね、
うん、
やっぱ夏休みに水難事故やっぱ増えたりとか、
ね、
家族でキャンプ行ったりとか、うん、お友達と釣りに行ったりとかもあるので、
うん、
まあ、夏休み前にあの実施するようにはしてはいるんですけど、
うんうん、
まあ、以前まではちょっと洋服着た状態で入るので、うん、プールがちょっと汚れちゃうっていうような部分も懸念されてたんですけど、
うん、はい、
私たちの方ではもうやっぱり夏休み前にやらないとこれは、
まあ、意味ないですからね、
意味がないっていうことをずっと訴え続けて、
うん、
まあ、ここ近年ではもう6月7月ぐらいにはもうほとんど小学校が実施してくれる状態ではあります。
あ、めっちゃ大事だと思います、
うん、でもまた結構子供たち上手なんですよ、
うん、あの実際できてます、
できてます。
あ、そうなんだ。
泳げない子たち、
うん、
まあ、プールでは泳ぐことを教えるじゃないですか、
はい、
クロールだったり平泳ぎだったりって、うん、プールの学校の授業では、
うん、
でこういったものの要は実技的なものの息継ぎができないとか、
うん、
っていう子たちも、うん、浮いて待てを教えると
受ける
んですよ。でそれが結構自信になるんですよ。
あ、
要は足がつかない状態がどれぐらい保ってられるかっていうことに不安があるので、
うん、
泳ぐっていうことは、
はいはい、
なので浮いて待てを教えて1分間とか5分間とかチャレンジするんですけど、
はい、
5分間浮くことによって要は5分間地面に足がつかない状態をキープできたらものすごい泳ぎの自信にもなるんですよ。
相乗効果すごい、
はい、結構いいですよ。なので、自分も受けたっていうようなものを、
うん、
まあ、実感してもらって、
うん、
で実際に、まあ、本当にこの水難事故あった時に溺れた場合って、
うん、
あの日本の全国平均なんですけど、
うん、
119番通報から、
うんうん、
あの現場到着までの時間が平均8分なんですよ、うん、
長いですね。
なので8分間は自分で命を守らないといけないっていう現実があるもんですから、うん、まあ、8分とは言わずに、まあ、僕なんかもまあ授業の中で5分間受けたら8分間も受けるからっていうことで、
うん、
受くことができるからっていうことで最終的にはこの5分間の浮いて待てチャレンジっていうのをそれまでにいろいろ指導っていうか実技講習をしていきながら最後にみんなでチャレンジしましょうとやってはいます。
はい、これやった方がいいです、
はい、
あの宜野湾だけじゃなくちょっと他でも、
はい、
沖縄全体でできるようにしてほしいなって思うぐらい、うん、
は
い、
なのでこういった最近この SNS、うん、SNS で、うん、あのよく発信してたもんですから、
はい、
宜野湾市外の、
うんうんうん、
親御さんだったりとか、うん、まあ、市内でやってても6年生がほとんど対象でやってるもんですから、
うん、
他の学年でもできないですかっていう要望が結構あったんですよ、
うんうん、
があったので今回我々の方でも企画して、
うん、
8月の20日今月の20日、はい、土曜日に、うん、宜野湾小学校で、
うん、
まあ、小学校校長先生が、まあ、プールを、
うん、
あの貸していただけるので提供していただけるので、はい、まあ、そちらの方で、うん、まあ、一般募集をして、
あ、大事、はい、いいと思いますよ。それも
低学年の子たちは、
うん、
あの親御さんも一緒にプールに入ってもらうことが条件ではあるんですけど、
うんうん、まあ、その時はまあ水着でってことですよね。
水着じゃなくて
洋服です。その時も本
当に洋服です。普段着ている洋服で結構です。
それで本当にみんなで練習するんですね、はい、チャレンジする。
はい、なので、まあ、水着ではなくて、まあ、普通の洋服を着て、うん、で靴を履いた状態で入ります。
それも OK、
はい、あのサンダルとかでもいいんですけど、
うん、
クロックスとか、
うんうん、
であのそれで入っていただいて、
うん、
洋服を着てる状態で水の中での動きがどういう風になるのかと、
あそこも経験させるってことですね。
水の流れをちょっと作って、
うん、
あの流れには逆らえないっていうのを分かってもらうとか、
うんうん、
でも逆に浮くときには洋服を着てる方が浮きやすいとかですね、
うん、
そういったものももう全て、まあ、カリキュラム、まあ、大体70分から80分ぐらいで全部できるんですけど、
うん、80
分後にはもう皆さん受けてます、
素晴らしい、
はい、 ですので、まあ、興味のある方は8月の20日に、うんうん、はい、宜野湾小学校であるので、まあ、私のインスタとかフェイスブックの方では、うん、あの Google フォームで受付あの申し込み書もありますので、うん、まあ、それで
ぜひ、ね、
はい、やっていただけたらなっていうのが、
うんうん、
で私どもとしてはこの宜野湾市内の小学校だったりとか、うん、で市外の小学校とか全部できるようになっていったら、
はい、
あのその時に、まあ、支援学校だったりとかですね、もっと小さい幼児の方に、
うん、
まあ、シフトしていきたいなっていうのがあって、もうもっと標準化、小学校の方にはもう標準化してもらいたいなって、授業の一環で、
はい、
僕なんかが指導に行かなくても、うん、学校の先生たちが最後の5分間をこの浮いて待てをやったりとかするように標準化することができたら、支援学校だったりとかまた幼児教育の中に、
うん、
あの我々も浮いて待ての指導に行きたいなっていうのがあって、
うん、
まあ、そこまで行き着いてないので今はまだ小学校にを対象にやってはいるような状態ですね、
うん、いやでも取り組みをこう段階的にではなく、うん、それをもう少しずつ実行していって、
はい、
すごく動いてるじゃないですか、
はい、
でその周りからのやっぱ反響とかも、
はい、
実際声もあるわけですから、
そうですね、
そうなのでどんどんどんどんここはねちょっと力入れて頑張ってください。
わ、はい、かりました、
お願いします、はい、あの子を持つ親として、
あ、うん、そうですね、
それが授業の一環とか、うん、まあ何かこのプランの一環っていうので学校にあるだけでも、
はい、
親としては心強いかも。
そうですよね、
うんうん、
やっぱりお母さんたちからやっぱり問い合わせ多いです、うん、うちの子もこれ受けさせたいとか、
うん、
やっぱり悲しい水難事故のあれってニュースって上がってくるじゃないですか。
あるんです
よね、それを見るときにやっぱり、まあ、子を持つ親としては、
うん、
自分の子のようにちょっと悲しくなってしまうじゃないですか、そういったニュースを見ると。
なる
その時にこの必要性をやっぱり感じるんですよね、
うんうん、
なので沖縄県全域にできるようにちょっと普及していきたいなと
思っ
ています
。ありがとうございます、はい、ではでは後半はまた別のね、
はい、
活動もあると思いますのでそういった内容をちょっと聞かせてください。
はい、
はい、
那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304 株式会社リットル。お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。
さあ又吉亮さんに、先ほどは浮いて待ての話をね、
はい
はい、あの聞かせていただいたんですが、
はい、
他にも、まあ、これからも何か活動していきたいっていう内容の一つとして話せるものがあれば教えてください、
ねうんは
い、
じゃあ真面目な話第2弾
どうぞ、
はい、あの今レッドボックスっていう、生理用品の配給、うん
はい
もともとはイギリスの、
うん
イギリス発祥のチャリティー団体なんですけど、
はい
まあ、教育の機会を、提供、うんかんまあ、全ての子どもたちに教育の機会を提供するということで、うん
はい
まあ、生理の貧困という言葉が最近聞かれるようになったんですけど、うん
はい
まあ、ちょっと生理に困って学校に行けないとか、
うん、
で経済的な理由でナプキンが買えずに、
うん
まあ、不登校につながるっていうような現状が世界中であってですね、
うん、
それから発祥、まあ、イギリス発祥のチャリティー団体が立ち上がって、
うん、
でレッドボックスジャパンっていうのが今あるんですけど、
はい、
その、レッドボックスジャパンの沖縄支部っていうのがまた沖縄
に
た
ん、うんうん、あるんですか、
はいでまあ、私の知人がその沖縄支部の沖縄代表されててですね、
はい、
でその方とちょっと、まあ、つながって、
うん
沖縄にも広く普及していきたいということで、
うん
まあ、私の立場上、まあ、宜野湾市議会議員ですので、
はい
まあ、いち早く宜野湾市から、
うん
やっていきたいなということで、
うん
赤い箱に、
うん
生理用品を詰め合わせして、
うん
全ての学校に配給していくっていう、うんでそのナプキン等がなくなったら、
はい、
またレッドボックスジャパンの方から、
はい
常時追加されて補充されていくっていうものなんですよ。
面白い、
はい、
それを今じゃあ、箱詰めの状態を今作ってる段階ですか。
いやもう、
送ったんです
ね、実際にですね、
うん
沖縄県内は、小中高支援学校、
はい、
含めて490校あるんですけど、
はいうん、
そのうちの130校ぐらいかな、
うん、
もう今すでに
お届けした、
はい、手を挙げて、まあ、お届けする役目ではないんですけど私は
まあ、まあ、
この沖縄代表の方が、うんまあ、そういったものをやってはいるんですけど、
うん
まあ、私はこれを広くあの普及したいっていう、
うん、声を上げている ん
ですね、まあ、周知をしていて、うんうん、で宜野湾市もいち早くやってちょうだいっていうことで、
は
い、声を上げてさせていただいてます。
あすごい、
はい
これも初めて聞きましたよ。私が本当に情報に無知なのか何なのか分かんないけど、はい、分からないことだらけですね。
そうですね。
でもそれを、うん、やろうっていう、うん、又吉さんが、はいはい、そう県内でもそれをまた宜野湾で今まずいち早くやろうっていう、はい、その行動力がねやっぱすごいなと思います。
大体何やるにしても、うん、結構やっぱり予算ってのがかかってくるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、生理の貧困、生理の貧困問題ってまあ、ニュースとかに取り上げられても、うん、これをじゃあ実際にクリアするためには、うん、そこに尽力してくれる方々もそうなんですけど予算っていうのが、うん、それをまあ行政が予算組んでやるかっていうと、うんまあ、なかなか他のものも、うん、目の前にある課題とかもいっぱいある中で、うん、なかなか予算化できない部分があったりもするじゃないですか、うん
はい、
なのでこのレッドボックスジャパンっていうのはチャリティー団体なので世界規模の、
うんうん
チャリティー団体の中の、うんまあ、ジャパン日本支部っていうのがあるもんですから、
はい
まあ、そこはもう世界中の方々からの寄付を募って、うん、でそれぞれの学校にできるっていう、まあ、
うん世界みんなでサポートし合ってるっていう形ですよね。
なので、まあ、こういったいいものがあったらもうどんどん普及したいじゃないですか。
うんお願いします、はい、
それを知ることによってまた皆さんも、うんうんまあ、こういったレッドボックスっていうものにね、うん
本当ね、
心を寄せていただけたらなっていうのもありますので。
わかりました、はい、ありがとうございます。私はなんか今日いろんな話が聞けてすごく勉強にもなりました、はい、
あそうですか、
うんはい、だって知らないこと浮いて待てと、うん、このレッドボックスも、うん実際こう動いてる人たちがもういるんだっていうことも近くでね、
はいはい、
そう知れたので、はい、しかもお隣宜野湾で
そうですね
なので、はい、ぜひぜひねこれからも、うん子供たちのために、
はい
はい、
今度ひかりさん僕の番組に出ましょう
よろしくお願いします、
はい、そうですね、今日はゲストで招いていただいたので
ありがとうございました、はい、本当楽しかったですありがとうございます。さあ今日はゲスト又吉亮さんと一緒に番組お届けしました。ありがとうございます。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポットイーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあ本当に今日はねなんか盛りだくさんですごく楽しかったのと勉強になったのが一番大きかったかな。私はありがとうございました。浮いて待ってね本当にねこの夏休みは子どもたちねどこに遊びに行ってるか親としてはわからない時もやっぱりあるので、うんうん、だからねそういう時に、うん、いざっていう時にやっぱり子供たちの頭の片隅にね、
はい、
あの時習ったものだっていうのがどっかで発揮できる時、うんはい、まあない方がいいですよ、
うん、
ないんだけど、うん、ないよりは、うん、その情報があるのとはだいぶ違うと思うので ね、
うん、そうですね。知らないことはリスクっていう言葉も、はい、おっしゃってました。
また最後に名言言ってくれたありがとうございます。はい、はいはい、じゃあぜひ今度ね、うん、スケジュール合わせて、はい、宜野湾の方へお邪魔させてください。
今度は私の方から質問して、ひかりさんにいろいろ答えていただくように。
怖いな。よろしくお願いします、はい。楽しみにしてます。
はい。
はい、今日はありがとうございました。
はい、
今日は又吉亮さんと一緒に番組をお届けしました。又吉さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。さあ、夏休みももう中盤ですね。子供たちも本当に毎日遊んでね、まあ、宿題もやってるかなと思いますけれども、親も一緒に夏休み楽しみながらこの時間笑いましたねこの期間ね過ごしてほしいなと思います。それでは番組最後まで、聞いてくださりありがとうございました。来週10時30分にまたお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかり、そして今日のゲスト又吉亮さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りしました。